今日は新命記の21章からです。新命記の21章から24章まで。日本語大丈夫？なんとか大丈夫ですか？ Deuteronomy chapter 21 to 24。いつも日本語で言ってるけど、これ日本英語で言っとかないとあれですね。For your information, in this church, we try to learn and study the whole counsel of God from Genesis to Revelation. So from 2 years ago, we started to learn the Bible from the very beginning of the scripture, the Genesis chapter 1, verse 1. Now we're, day to day and week to week, we're learning the word, and now we got to this chapter. So I didn't know you're coming.
This is perfect.
So God chose these references, so it's for you. And for me. Okay. Hi. Hi.日本語に戻します。ああ、面白いですね。新命記の21章。一言祈ってから始めます。Deuteronomy 21, chapter 21 through 24. We'll go really fast. 一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通して、いろんなその背景を持って、私たちは集まってきていますけども、どうぞ私たちが本当にそのあなたの言葉から、このここにある箇所からあなたについて学び、毎日の生活の中にこれをどうやって持ち帰っていけばいいのか、学べますように、どうぞ導いてください。お願いします。あなたに期待しますからしょ。どうぞ私たちをお助けください。語る私を助け、語るべき言葉を与えてください。またここにいる一人一人に、またこれを聞く一人一人の内側にあなたが精霊を注いでくださって、その霊によって、理解することができますように、力を与えてください。お願いイエスキリストの皆によってなります。新命記の21章、1節。あなたの神主が与えて、所有させておられる地で、刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したかわからないときは、あなたの長老たちと裁きつかさたちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ使役されず、まだ首輝きを追って引いたことのない群れのうちの、メスの子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕されたことも、種もまかれたこともない、いつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神主がご自身に仕えさせ、また主の皆によって祝福と宣言される選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからである。刺し殺された者の最も近いその町の長老たちは皆谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言して言いなさい。私たちの手はこの地を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の罪を流す者の流す罪を、血を流す罪を、御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される。あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなたは行わなければならないからである。Verses 1 through 9。その殺人事件が起こってしまいました。で、誰がそれをしたかっていうのが分かっていれば、その故意にその人を殺したのであれば、その人は町の外に出されて、そのみんなでその石を投げないといけないんですよね。その人を殺すということは、その命には命、手には手を、足には足、目には目、歯には歯ですから。でもこの場合は、その誰が殺したか分かんないんですよ。で、その場合どうするかっていうと、その殺された人、その死体があるところからその距離を測って、一番近いその町、近くにあるその町の長老たちが、その、この事件に対処するんですね。その対処する人たちを決めるんですよ、まず。 で、どういう人たちかというと、刺し殺されたものから一番近いその町の長老たちがこれをその対処します。で、どうやって対処するかというと、ここで読んだ通り、そのメスの子牛を連れてくるんですね。で、それで、その、このところに連れてって、耕された子供、種もまかれたことない、いつも水が流れてるその谷で。それで、子牛の首を折ります。で、それで、その、牛の上で手を洗うんですね。で、それで証言するんですよ。手を洗うとかっていうのは、私には何の関係もないですっていう、そのことです。そのためです。で、証言するんですよ。私たちはないって。自分の町の誰もこの人を殺してませんって。そして誰もこの殺人事件を目撃していませんって。で、嘘ついたら、その嘘が、その神に対して、その罪になるわけですよ。そしてその殺人の罪を負うことになるわけですから、その長老たちは本当にその子で見ていませんって。何も見ていません。誰がやったかわかりません。そのことを、その神の前に証言して、その罪を許してもらう必要があるんですよ。で、なんでその罪の許しを求めるかっていうと、その誰かが罪を犯したわけですよ。この人を殺すという。その誰かのために、その、贖うというか、その誰かが犯してしまった罪を許してくださいというふうにお願いしてるんですよ、神。で、神は決して見過ごされないですよ。で、この場合、そのイスラエルっていうの、民っていうのは、その連帯責任が負されてますから、一人の人が罪を犯したら、その人の罪のゆえに、神がそこにその罰を、呪いをこのかけるわけですよ。そしてそれが民全体に行き渡るわけです。だから、それを放っておくと、誰か殺したかわかんないんだけど、自分じゃないんだけども、その罪を、その悪を取り除くために、こういう人たちが出てくるわけです。で、ごめんなさいって許してくださいって。この罪を、このイスラエルの民から、その、許してくださって、その罪のないものの血を流す罪を見た目イスラエルのうちに負わせないでくださいというふうにお願いしてるわけです。で、それぐらい神はそのシリアスなんですよ。真剣なんですよ、このことに関して。必ず罪が犯したら罰を受けさせないといけないというか、神が正しい方がゆえに。もうそれをほっぽっておけないんですよ。罪を犯すと必ずその報いを受けます、誰かが。それをほっぽっとくとそれが広がっていきます。罪と罰。不当意識。で、神は、その、妥協される方じゃないんですよ。それだけをここで伝えたいんですよ。というか、今回全部やるもの、めっちゃ細かいこともたくさんあります、そのルールが。で、その中の、その、何を言いたかというと、神はそのシリアスで、神は、本当にその、ここに書いてあること一つ一つを、大切に取られるということを伝えたいんですよ、まず。どのくらいシリアスかっていうと、どれくらい真剣かっていうと、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに真剣なんですよ。まあ別にいいやっていうふうに思ってたら、一番大切な御子を十字架にかけたりしません。でもそれぐらい妥協できない方なんですよ、神は。真実な方がゆえに。10節から14節まで。Verses 10 to 14。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神、主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえていくとき、その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、妻にめとろうとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて、自分の父と母のため、1ヶ月の間、泣き悲しまなければならない。その後、あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となることができる。彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままに、もしくは下の方に見ると恥ずかしめたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。もしその戦いに行って、そこでその捕虜として、その奴隷としてその持ってくる、その連れてくることが許されてたんですね、この時代。で、その中、捕虜の中で、その、女性がいて、その人を自分の妻としたいって言うんだったら、こういう風に、ここに書いてある規定にのっとりなさいって。その女性には、その髪を剃って、爪を切って、で、捕虜のその着物を着て、あ、ごめんなさい、捕虜の着物を脱いで、そして、その人の家にいて、自分の父と母のために1ヶ月間、その喪に服しなさいって、泣きなさいって。で、一回その女性のその容姿にすごく、大切な髪であったり、爪っていうのを一回その脱がすんですよ。それで、まず嘆き悲しむということを、その神を許すわけですね、その人に。だって、父と母はそこにいないはずですから、戦いで。 自分の町もいないわけ、なくなってるはずだから。戦いの中で。だからすぐにその妻にするんじゃなくて、一回その藻に服すって、その一ヶ月の期間が与えられてるんですよ。で、もし、その後、その、彼女を好まなくなったとしたら、もう苦手な話ですけど。そしたらその自由の身にしなさいって。その奴隷として扱ってはない。奴隷としてその連れてきて、奴隷としてずっと扱ってたのであれば、その奴隷を売ることはできます。当時ね。で、その奴隷っていうのはその当時、金で売買されてたわけですから、お金で。だからその彼女を売ってはいけないって。それはその奴隷に対してすることだから。もう奴隷じゃないって。もうすでに恥ずかしめて、意のまんまにしたわけだから、自分の妻としたわけだから、そうしてはいけないって。一回自分のものにしたら、その、奴隷としては扱うな。ということです。だからその自由を、もうすでに自由の身を得る代価を彼女は支払ったんです。その人の妻、その人の妻となることでね。15節から20節。これは子供についてです。Verses 15 to 17。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者も、その人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合。意味わかります?子供がいるんですね。で、一人の子供は、その、嫌われている子供、嫌われている妻の子供、でも長男なんですよ。で、もう一人は、その、愛されている、よくされている奥さんの子供、両方いる場合。その子が自分の息子たちに財産を譲る日に、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子供、子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。で、誰のその子供であろうと、誰から通してその子供が生まれてきたとしても、その長男は長男として扱いなさい。その長子の権利っていうのはあるんですよ。力の始めとして、その神が与えておられるわけだから。で、その長男、その、継いでいくもの、相続していくものっていうのは、その長子の権利を持っている人がそれを受け継いでいくんですね。で、他の子供たちのその2倍の分け前が与えられるわけです。だからどんな子供でも、その長子は長子として扱う必要があるということです。でも面白いことがあります。アブラハムには二人の子供がいました。誰か覚えてますか?アブラハムの二人の子供。イシュマエルとイサクです。どっちが長男なんですかね?先に生まれてきたんですか?イシュマエルです。でも神の、その、神が選んだものは、イシュマエルじゃなくてイサクだったんですよ。この場合どうなるんですかね。イサクの子供たち、エソーとヤコブですよ。ヤコブはエソーからお兄さんの長子の権利をスープで買ったんですよ。そしてその祝福はヤコブに行きました。ヤコブの子供、12人いました。長子はルベンです。でも神が使って祝福したのは11番目のヨセフです。モーセとアロン、どっちがお兄さんですか?アロンです。でも神が使ったのはモーセです。面白いですね。立法は立法です。でもそれよりもその神の恵みとか神の選びっていうものがはるかに高いんですよ。立法も良いものです。でも、それをその、退けてまでというか、神が選ぶってことはあるんですよ。だから立法が絶対じゃないってことはわかりますよね。もし立法が絶対であれば、私たちはもうその、私はもう死んでいるんですよ。救われようがないんですもん、違法人だったから。日本人は救われるわけないですよ。ユダヤ人だけですもん。この立法を持ってたのは。でもその立法の上を行ってくれたんですよ。神はその恵みによって。良いものを受ける資格のない私に、神は良いものを与えたんですよ。神が恵み深いからです。 今日の詩編でも読みました。神の愛や恵みや、その神の力が明らかになるために、取るに足らない恵み、その受ける資格のない、それにふさわしくないものが選ばれるんですよ。神の恵みはその不思議ですよ。私たちの目からすると。でも神が恵み深いからこそ、こんな私が選ばれてるんですよ。上司の権利。もう一つ。かたくなで逆らう子供について。18節から20節。Verses 18 to 20. About the stubborn child. かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、皆さんだったらどうしますか?19節、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は頑なで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい、町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方のうちから悪を除き去りなさい、イスラエルが皆聞いて恐れるために。恐ろしいですよ子供が親に聞き従わないっていうのは、死刑に値するんですって。子供を持ってる親はどう思うでしょうか。やったって思うのか。でも自分はどうだったんだろうか。親に聞き従わないっていうことは、死罪なんですよ。神の基準だとね。皆さんも子供ですから、ある親の。質問します。親にちゃんと聞き従いましたか?かたくなになって、その逆らったことありますか?死罪なんですよ。神の基準ですよ。私たちこの律法によってその裁かれるんですよ、最終的に。神にあって正しいか正しくないかって。みんなアウトですね。よかったですよ、こんなものにイエス・キリストが与えられて。それがなかったら、キリストがなかったらもう終わりですよ、私たち。でも、その、子供が、両親に、その親に従っていくっていうのは、それは、その命をかけて従わないといけないことです。でも、それを逆に言うと、どうなるかっていうと、子供を聞き、従わせるために、ロークするというのは、親の責任です。自分たちが何のロークもしないのに、何のその子供との関わりもないのに、聞き従わせようなんて無理です。ずっと放任主義みたいに放任してる人がね、その自分の子供がその自分の言うことを聞かないっていうのも、それは当然ですよ。だって放任してるんですもん。それは聞かないでしょう。だから、子供を聞き従わせるっていうのは、そこにロークするっていうのは、ものすごい親としての責任があるんですよ。そのために信頼関係を築く必要はあります。忍耐することも必要です。なぜそれをしていけないのか、ちゃんと説明する必要もあります。愛する必要があるんですよ、子供を。じゃないと子供がその死んじゃうんですよ。手遅れになったら。主の訓戒と教えを伝えるんですよ。神を恐れ、神を愛し、神に従うことを教えるんですよ。これがもうザ・親の責任ですよ。今の時代、教会に来ている人たちの子供たちが親に逆らうからといって、私たち石で、石投げて撃って殺したりしませんよ、もちろん。でも、石を投げて撃たれて死ななかったとしても、いずれどのように私たちが歩んで、その子供が歩んで、どのように神に対して生きたかっていうことが問われる日が必ず来るんですよ。今日と言われているうちに、私たちがまだその猶予が与えられているときに、その恵みの年に、自分の子供に対して、神の訓戒と教え、神を恐れて、神を愛し、神に従うということを教える必要がありますよ。今のうちに。そのために祈って、子供に仕える必要がありますよ。じゃないと、 いつの日か、誠の命を失ってしまったら、もう遅いんですもん。自分の息子、娘、自分の子供、主に主の訓戒を教え、主がどれほどその子を愛しておられるのか、それを伝える必要が親にはあります。22節から23節、 Verses 22-23。 もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておかない、おいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続主としてあなたに与えようとしておられる血を汚してはならない。で、木に吊るされたものは呪われたものだというふうに書いてあります。人が処刑、その死刑に処せられて木に吊るす場合、その死体を次の日まで残してはならないんで、その日のうちに埋葬しなければならないというふうに書いてあります。そのままにしておくと、その血を汚すことになるから、そうしないでね、というふうに言われています。木に吊るされた人、ピンときますか？イエス・キリストですよ。新約聖書のガラテヤ人への手紙、3章の13節にこう書いてあります。キリストは、私たちのために呪われたものとなって、私たちの律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、気にかけられるものは、すべて呪われたものであると書いてあるからです。Galatians chapter 3 verses 13。私たちが死刑に、私たちが永遠に呪われて、永遠に滅んでしまって、後戻りできないというか、もう救いようのないところに落ち込まないように、イエス・キリストが十字架にかけられて、木にかけられて呪われたものとなってくれたんですよ。本来私がその呪いを受けて、罰を受けて永遠に滅んでしまわないといけなかったにもかかわらずです。神がその愛のゆえに、御子であるイエス・キリストを私に、あなたに与えてくれたんですよ。イエス・キリストが呪われたものとなってくださったんですよ、十字架で。なぜか、私が呪われたものとならないためですよ。イエス・キリストが呪われて、神から見捨てられたんですよ。なぜか、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか？イエス様は十字架で言われましたよ。なぜか、私が神から永遠に見捨てられないためですよ。そのために、イエス・キリストが十字架について、十字架にかけられて呪われたものとなって、すべての罪も、すべての呪いも、すべての罰も、全部私の、あなたの、全部全部全部、まさに今、神に従えてないなっていうその罪もさえ、罪でさえ、全部負ってくれたんですよ。木にかけられるものはすべて呪われたものだから、イエス・キリストが呪われてくれたんですよ。ヨハネの福音書の3章の16節。これはとても有名なところですけど、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。で、イエス・キリストを信じるその信仰によって私たちは滅びないで済むんですよ。なぜか。こんな私が。死罪にあたる罪をたくさん犯している私がなぜか。イエス・キリストが呪われて、イエス・キリストが私の代わりに死んでくださって、イエス・キリストが私の代わりに黄泉にまで下ってくださったからです。その方を信じるんだったら、行いによってではなく、何をしたかとか何を知ってるではなく、ただそのことを信じるのであれば、永遠の命を受けるんですよ。22章。1節から4節。あなたの同族の者の牛か牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて 同族の者が探している間、あなたのところに置いて、それを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら、同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。必ずそのものを助けて、それを起こさなければならない。一言で言うんであれば、私たちのその周りの人たちのその困っているのを、その知らぬふりをしてはならないということです。お互いについて関心を持ちましょう。また、その相手がその困っているのを見て、ああ、大変だね、で終わらないようにしましょう。何をしていいか分からなくたって、私たち祈ることはできますよ。その人のために。その困っているところから、辛いところから、神が導き出してくださるようにって。祈りは私たちの戦いの武器です。教会の中で無関心とか、知らぬふりっていうのがあるのはもう見たくないです。そんな教会嫌だ。なんか、もう覚えてないけど、昔の歌がありましたね。こんなの嫌だ、こんなの嫌だって。東京さ、行くべじゃなくて嫌だとかってありました、ね。そんな教会嫌ですよ。愛のない教会。お互いに対して無関心な教会。互いが愛し合おうとしない教会。私を愛して、でも私は愛することができないからこんなに困ってるから。だから私を愛してね。以上。なんで私は愛されないの？教会。嫌です。ね。第一コリントの12章の方でも、私たちはその体だって一つの。体のその部分だって。それぞれにその賜物が与えられていて、私たちがその互いに愛し合って、いたわり合って、分裂がないように、神は一人一人を置いてくださってるって。前も言いました。その足の小指を思いっきりなんかタンスの角とかにボンってぶつけたら、体全身で痛がるじゃないですか。痛っとかって。もう小指をそのままにして、ああ、痛い、大変だねっていう人いないですよ、多分。もう痛くてしょうがないですよ。料理しててなんか包丁で手とか指とかもちょっちょって来たら、わーとかって言って、大騒ぎ私はしますよ。教会でも同じはずなんですよ。一人の人が傷ついたら、大騒ぎしても大げさじゃないはずなんですよ。その人が痛んでる、その痛みを私たちが一緒にその痛んで、その人がその神に会って回復するように祈って、必要なその助けをするっていう。しかもそれはなんか、ああ、かわいそうだねとか言って、かわいそうだから私が助けてあげようとかではなく、神がこんなにも私を愛してくれて、こんなにも良くしてくれたから、私も同じように、神が私にしてくださったように、今、痛みを覚えて、弱さを覚えている人に使えようなんですよ。それをお互い、自発的にやりましょうっていうのが、教会なんですよ。前、さっきも開けました、あ、さっきも言いました、さっきもそのガラテヤの5章の中から、ごめんなさい、3章から言いましたけど、今回ガラテヤの6章です。ガラテヤの6章、9節と10節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。その教会の中の人たちに対して、私たちはその特に善をする必要があります。だから、その週に一回でも教会に来るということは当たり前ですけど、意味があるんですよ。もちろん礼拝の意味もあるし、その、初代教会の人たちが四つのことをしてたんですよね。覚えてますか？人たちの教えを固く守り、パン先をし、交わりをして、ごめんなさい、交わりをして、パン先をして、そして、祈ってたんですよ。で、人たちの教えを固く守るっていうのは、一言で言うと、神を愛し人を愛するということですよ。で、そのために、フェロシップ、交わりが必要なんですよ。 だって、互いに愛し合うってことはイエス・キリストを信じてる人たちじゃないとできないから。神の愛で愛するってことは。信じてない人たちには一方的にしか愛せないですもん。愛し合うってことはできないんですよ。でもキリストの命令は互いに愛し合いなさいなんですよ。だから私たち集まらないと互いに愛し合えないんですよ。で、その動機は何かというとイエス・キリストが私たちのために死んでくださったってことにある。だからその、生産式をするんですよ。月に一回私たちは。初代教会では毎日してたんですよ。そして私たちにはできないからやりたいんだけども、動機もあるんだけども、できないから愛がなくて。だから祈ってたんですよ。それが初代教会ですよ。そうやって毎日彼らは集まって、毎日その信仰の家族の人たちに善をするという機会があったんですよ。私たちはどれだけあるんでしょうね。どれだけ作るんでしょうかね。週に一回。しかもその、午前中だけ。平日忙しくて出てこれないかもしれないですよ。でも、どっかで祈られますよね。祈りたいですね。元気いいとか、一言電話とかしたいですね。今度ご飯行く一緒に、そういうこともしたいですね。で、なんか分かち合うとかね。知らぬふりをしてはならないって。互いに対して無関心であってはならない。愛するためですよ。ヨハネの15章の16節には、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って、実を結び、実っていうのは愛です。その、あなた方の身が残るためであり、またあなた方が、私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。私が、イエス様が私のことを選んでくださったのは、私が行って、愛の実を結んで愛するって、それを残して、そのために必要なことを願って求めて、それを受けて、そして互いに愛し合うためなんですよ。そのために選んでくれたんですよ。その選びのために何をしてくださったかというと、十字架にかかって死んでくださったんですよ。それを無駄にしたくないですよ。神の愛を。神のその恵みを。22章の5節からずっとその12節までっていうのは、そのいろんなその定めがあります。もうこれは特に説明することもないので、どんどん読んでいきますね。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神、主は忌み嫌われる。もちろん、だからその同性愛とかもその聖書はノーって言ってますよ、はっきりと。同性愛者をノーって言ってるわけじゃないですよ。同性愛者が、その人たちっていうのは何かって、そのイエス・キリスト必要ですから、もう間違いなく。その人たち来るなとは言いませんよ。でもそれをその容認して、うん、いいよいいよって、神は全ての人を愛してるからとかって容認するつもりはないです、全く。それ罪だってはっきり言います。そして、イエス・キリストをその示す、差し示すんです。はい。たまたまあなたが道で6節、木の上、または地面の鳥の巣を見つけ、それにひなか、卵が入っていて、母鳥か、が、ひな、または、卵を抱いているなら、その母鳥を、子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて、子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり、長く生きるためである。面白いですね。8節、新しい家を建てるときは、屋上に手すりをつけなければ、つけなさい。万一、誰かがそこから落ちても、あなたの家は、血の罪を負うことがないために。屋上に手すりつけないで、そこから自分の家から人が落ちて死んでしまったら、その家の持ち主の責任になるんですね。だから手すりをつけなさいと。9節、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫が皆汚れたものとならないために。一つがその悪いブドウが生えてきたら全部がその悪いものになってしまうので、そうならないように2種類の種をまいてはならないと。実節、牛とロバトにロバトを組にして耕してはならない。羊毛と亜麻糸等を混ぜて織った着物を着てはならない。身にまとうものの、四隅に房を作らなければならない。で、いろいろなその定めがこうやってあります。で、次、13節から、30節っていうのは、この、まあ、男女の関係について書いてあります。 もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構えて悪行を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、処女の印を見なかったという場合。つまりその、結婚するまで、その、男性を知らないというか、その処女であるということは当たり前という、それが前提です。神のその基準というのは、それがもう当たり前ですから。その処女の印を見なかったっていうのは、その妻を癒しめる、その悪口なんですよ。だって、その結婚前に、その結婚以外で性的な関係を持つ、異性と持つっていうのは死刑だから。だからそんなその印を見なかったとかって言ったら、その死刑に値するっていう、それぐらいのその悪口を言ってることになるわけです。十五節、その女と、父と、母、その女の父と母は、その女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとに、それを持って行きなさい。その女の父は、長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は妻を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えてあなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかし、これが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。だからそうやってその、親がその処女の印っていうのを保管して持ってるんですね。で、それを証拠として町の長老たちの元に行って娘の潔白を証言すると。で、そうしたらその嘘を言った、その悪行を言った男性にどういうことが起こるかというと、18節、その町の長老たちはこの男を捕らえて、鞭打ちにし、銀100シュケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない。しかしもしこのことが事実であり、その女の処女の印が見つからない場合は、その女の父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を撃たなければならない。彼女は死ななければならない。その女の父の家で隠行して、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。話しにくいトピックなんですけど。でもこれ倫理論ではないんですよ。確認のために言っておきますけど。これがふさわしいとか、これは倫理上かなってるとか、これは倫理的な話をしてるんじゃなくて、善悪の話をしてるんですよ、ここで神は。神の基準っていうのはこれなんですよ。昭和みたいなこと言うなっていうふうに、考える人いるかもしれません。今はそんなんじゃないんだ、みたいな感じ。でも神は昔も今も変わりませんよ。ということはその神の基準も変わらないですよ。神の前にその清さを保つってことは誰に対しても言われてるんですよ。22節、夫のある、女と寝ている男が見つかった場合、不倫ですね。その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。だからこれはもう二人とも死刑ですよ。不倫とか当たり前みたいな、そういうふうに思っている人たち、この世にいるんですよ。日本にも。ある時そのレストランに行った時に、そういう話をしている若い女性の奥さんたちの集まりを目撃したことがありますよ。大丈夫かなと思いました、本当に。なんか、自慢げに話すんですよ、そういうこと。人前で。ありえない話ですけど、ありえるんですよ。それはそうやってその自慢しないまでも、それがありえたりするんですよ。神は特にその、男性女性の関係っていうのは、はっきりとその見てますよ。その線っていうのははっきりと引いてますよ。この後半に出てきますけど、それを後半に説明します。今度はその婚約ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけて、これと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを撃たなければならない。彼らは死ななければならない。これは、その女が町の中に降りながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を辱めたからである。 あなた方の内から悪を除き去りなさい。だその婚約中で結婚してなかったとしても、で、こういうことになってしまった時には、その二人を石で撃って殺さなければならないと。で、その女性に関しては、その責任というのは町の中にいたのにもかかわらず叫ばなかったって。助けてって。さっきその22章の1節から4節までの間で、その知らぬふりをしてはならないって。だから必ず助けなさいって。だから助けるものがあるはずなんですよ。でも、その助けを求めなかったので、叫ばなかったので、その女性にも非があるわけです。そしてその男に対しては、その隣人の妻を恥ずかしめたから、これから妻になる人、そのある男性の妻になる人を恥ずかしめたから、それは死罪に当たるんですよ。だからその全て結婚する前に、その性的な関係を持つってことは、お互いのその夫に対して、妻に対して、その恥ずかしめることになるわけです。そしてそれは死罪なんですよ。神のその基準からすると。25節、もし男が野で婚約中の男、女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑に当たる罪はない。この場合は、ある人が隣人に襲いかかり、命を奪ったのと同じである。五感みたいなもんですね。でも、この男が野で彼女を見かけ、婚約中のその女が、叫んだが救う者がいなかったからである。だから助けがなかった場合はもう致し方ない、もうどうしようもないので、その野で叫んだとしても助けがなかった場合、その場合は男だけがその死罪に当たって、女性はその何のその何もしてはならないというふうに言われています。28節、もしある男がまだ婚約していない処女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女とその寝たその男はこの女の父に銀50シケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。だから神の中のその夫婦間っていうのは、その結婚しますとかって、その結婚式で、その牧師とかそういう前で、その私はその誓います誓いますとかって言って、それで、はい、結婚式が終わりました、結婚できましたって、それをその男性女性、その一心同体のなるというのが言われてるわけですから。創世記のそもそも元で。で、神はその結婚の儀式みたいなのを通して、その夫婦というふうに見るのではなく、その性的な関係を通するっていう、それを見るんですよ、神は。だから神はものすごいこのことに関して、そのシビアなんですよ。厳しく線を引くんですよ。自分のその夫でもないその男性を、自分の妻でない女性を、に対して、その、一つになるっていうことは、その結婚という定義を壊してるんですよ。神はその結婚というその祝福のもといというのを壊してることになるんですよ。だから、この、その、後半にあるみたいに、この28節にあるように、もう彼らは、その、あとはもう結婚しなさい、結婚することになるんですよ。妻としなさいって。そして一生離縁することはできないって。それぐらいその、シリアスなんですよ。真剣なんですよ、神は。30節、誰も自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。だから自分の母親と結婚するなんてことですね。考えたけど気持ち悪いですけど。でも、ダビデの息子は反旗を翻した。オブシャルムかな。その、ダビデの奥さんたちを妻としたんですよ。で、このことが起こったんですよ。白昼堂々したんですよ、彼は。23章の1節から8節。これはその、主の集会に加えられない人たちです。加えられない人たちは、ここに書いてある、リストに書いてある通りです。少しかいつまんで読みます。一節、睾丸の潰れた者、陰茎を切られた者、切り取られた者は、主の集会に加えられてはならない。二節、不倫の子は、主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ、主の集会に加わることは、ダビデ王の息子で何人もいたでしょうけど、 その王位を継承したのは誰でしたっけ？ソロモンですよ。ソロモンって誰との間にできた子供なんですか？バテシバですよ。不倫の子供じゃないんですか？不倫の子供ですよ。でもダビデは悔い改めたんですよ。そして神はその悔い改めを受け入れたんですよ。神の許しっていうのは完全ですよ。もう完全にもう覚えてないというか、それをカウントしないんですよ。数えないんですよ。それを罪として。罪として絶対見ないんですよ。エレミアの31章の31節に始まるその新約の中にありますよね。私はその罪をもう思い起こさないって、思い出さないって。アブラハムに対しても、またノアに対しても、いろんな人たちに対して、このモーセに対しても、その、彼はその全きものだったって、完全なものだったって言うんですよ、神は。でもアブラハムにしても、モーセにしても、ダビデにしても、全き人であったというふうに言われたその全き人っていうのは、イエス・キリスト以外、全き人はいないんですよ、一人も。みんな罪を犯したんですよ。でも、神の前に低くやって、悔い改めたがゆえに、神はその罪を許したんですよ。その罪を許したがゆえに神はもう完全な人として見るんですよ。あなた方の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいって私たちにイエスも言ってるんですよ。そんな行いでは無理ですよ。でも私たちが完全になるその鍵っていうのは、神はその恵みを思い起こして、ああ、その、この私のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったのかって、この私が今まさに犯しているこの罪のために。そして神は前に悔い改めるんですよ。そしたら神は私のことを全く許してくれて、私がその許されてきたその数々の罪っていうのを神はもう見ないんですよ。覚えないんですよ。完全に消去してるんですよ。完全にですよ。だから、そのソロモンでさえ、主の集会に加えられていると。というかその王様として建てられたんですよ。神の恵みは、とこしえまでですよ。その許しは完全ですよ。イエス・キリストにあって。三節、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。なぜかというと四節、これはあなた方がエジプトから出てきた道中で彼らがパンと水等を持ってあなた方を迎えず、あなた方を呪うためにアナム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇ったからである。しかし、あなたの神、主は、バラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神、主は、あなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神、主は、あなたを愛しておられるからである。バラムは、ここからもわかるように、呪いたかったんですよ。報酬が欲しかったから。でも、バラムの声に、神は、その耳を貸さなかったんですよ。むしろ祝福したんです、イスラエル。そういうことを図ったアモン人もモアブ人もイスラエルに対して悪を図った彼らも、その10代目の子孫さえも決して主の集会に入ることはできないというふうに言っています。6節、あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならない。もう完全ですね。もう完全に切り捨てないといけないって感じですよ。もう一度言います。私たちも、ここに主の集会に集えるようなものではなかったんですよ。私たちルカの福音書をずっと学んでますけど、木曜日のバイブルスタディで、前回のその、学び会でやりましたね。ヨハネの20章、開けなくていいですけど。ごめんなさい。ヨハネって言いました。ルカです。自分で開けてなんか違うな。ルカの20章。35節。次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、目取ることも閉ずることもありません。だからその天国に行く、神の国をその相続するというのは、そこに入るのにふさわしく、また、永遠の命を得るために復活する、死人の中から復活することにふさわしいと認められる人たちのためのものなんですって。永遠の命も、神の国もです。この前も質問しました。あなたはその、神の国を受け継ぐのに、また、永遠の命を受けるのにふさわしいですか？はい、ふさわしいんですよ。 なぜか、イエス・キリストを信じているからです。イエス・キリストを信じるさ、ただその信仰だけで正しい、ふさわしいって認めてくれるんですよ。キリストにあってふさわしいんですよ、私たち。私たちそのままだったら全然ふさわしくないですよ。滅びるのにふさわしいですよ。けどイエス・キリストを信じているがゆえに、ただその一点だけで、私はふさわしいものとされるんですよ。イエス・キリストが呪われたものとなってくれたからですよ。イエス・キリストが見捨てられたからですよ。今までその学んできたものも全部に私はその違反してますよ。不倫のことに関してもそうですよ。イエス様は何て言ったかというと、異性をその情欲を持って異性を見たら、それはもう不倫と一緒だって。まあ、アウトですよ、その時点で。でも、イエス・キリストにあってふさわしいんですよ。イエス・キリストというその資格を、イエス・キリストというその価値を私に与えてくれたんですよ、神は。私が素晴らしいからそんなことないんですよ。私が弱く、私が無に等しく、私がもう神の目の前にどうしようもない、もう滅んでもおかしくないものだったからですよ。その私をかわいそうに思ってくれたんですよ。そして、ご自分の一番大切にしておられる御子さえ惜しまずに、私に与えてくれたんですよ。神の愛のゆえに。私は死の集会に加えられるのにふさわしいものじゃないです。追い出されて当然のものでした。でもイエス・キリストに会って、その罪が許されて、入ってきなよって。そればかりか、神の恵みの御座に大胆に出てきなさいって言われてるんですよ。7節、新明記の23章。エドム人を忌み嫌ってはならない。あなたの親類だからである。エドム人っていうのは誰か覚えてます？誰の子孫か。エドム人。エソーの子孫です。エソー。エソーっていうのはヤコブのお兄さん。ヤコブっていう人が、その野木の畑で、その野木の私で、神とその相撲を取って、相撲というかレスリングして。それでイスラエルという名前が与えられたんですよね。そのお兄さん、そのエソーの子孫です。あなたの親類だから。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその国で在留異国人であったからである。彼らに生まれた子供たちは三代目には主の集会に入ることができる。9節からもどんどんそのいろんなその定めがあります。9節から14節までっていうのは、その、まあ、戦いに行って、その陣営内の環境を、衛星環境を、その守るために、それをどうするかっていうのが、かなり詳しく書いてあります。あえてここは読みません。15節、主人の元からあなたのところに逃げてきた奴隷をその主人に引き渡してはならない。あなたの方のうちに、そのあなたの町囲いのうちの、どこでも彼の好むままに選んだ場所にあなたと共に住まわせなければならない。彼を虐げてはならない。イスラエルの女子は、神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。これはそのカナン人とかそういう人たちがやってたことですね。どんな誓願のためでも、遊女の儲けや、犬の稼ぎをあなたの神、主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神、主の忌み嫌われるものである。だからその神の忌み嫌うことで儲けたものに関して、それを神のもとに持ってったとしても、そのもの自体が神が忌み嫌うものだから受け入れられませんよという話です。だから人を騙していっぱいお金をもらったとしても持って、その自分の地を捧げますけど、そんなことしないでください。それよりもそれを全部その人に返して、神の前に来て悔い改めましょう。別に神はお金が欲しいとか、そんなものが欲しいわけじゃないから。次、19節。金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神、主があなたの手の技のすべてを祝福されるためである。これもその愛するという中ですね。で、利息を取って、それで儲けようとしてしまうと、その、お金っていうのは、その、 変なものなので関係を壊すんですよ。まだ払ってない、まだそのツケがある、まだその利息も払ってない。そうやってそのどんどんどんどんその人が潰れたり、そうしてるうちに関係が悪くなるんです。最初は愛するっていう、いいよいいよって貸してあげたとしても、そういうものがあったらどんどん壊れていくんですよ。同胞にそういうことをしてると立ち行かないですよ、お互いの関係が。それはやめなさいと。21節。あなたの神、主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神、主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。だから神に対して誓ったのであれば、その誓いを果たすべきだと。神は、それをその求めて、私たちの子に来られるんですよ。だから軽々しくその神に対して約束しない方がいいですよ。ああ、どうかこれを助けてください。で、今度からこうしませんから、私はこうしますから、どうかこうしてくださいとかって、それでなんか交渉しない方がいいですよ。その、こうしますと言ったことに対して神は、はっきりと、その、こうしますと言った誓願、これどうなってるのっていうことを、私に対して言ったこと、これどうなってるのっていうことで、その、神は、刈り取りに行きますから。むしろもう、それも何にもできませんって。だから、ただ、憐れんでくださいっていいんですよ。神に対して交渉する必要はないですよ。神はもうすでにイエス・キリストを与えるほどに私たちを恵もうって心から決めたわけですから。神になんかこれをやるからどうか聞いてください。もうそれはやめましょう。ただ恵んでくださいですよ。でも神に対してこうしますって言ったんだったらそれを果たすべきですよ。神に頼りながらね。私は神に対して応答したんですよ。あなたを愛し、あなたに仕えますって。そして、久米島に来て、牧師としてあなたに仕えますって、そしてあなたが与えてくださる一人一人に仕えますって。私はそれを一生の間、神の助けによって、精霊の力によって、コツコツコツコツと果たしていきたいんですよ。22節、もし誓願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んで、あなたの神、主に誓願した通りに行わなければならない。隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分、満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。これもいいですね。その貧しい人とか、その、ご飯がない人たちのための、その、社会保障ですよ。その、ブドウ畑に入っていっていいんですって。で、しかも、その思う存分、満ち足りるほどに食べていいんですよ。でも、カゴに入れてもならないって。そうやって、その自分のものとして取って、お家に帰って持って帰って、それを食べるって。そのためにはダメだけど、その場、しのぎというか、もう食べないと死んじゃうって時に、その人の畑に入って食べてもいいよって。25節、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし、隣人の麦畑で釜を使ってはならない。わかりますね。それも同じです。で、その穂を摘んで、で、その食べてもいいんですよ。でもそれを収穫して自分のものとしてはならないんですよ。あくまでも人のものですから。24節は次に起こります。神はこの一つ一つの律法っていうのは、律法っていうものを私たちのその祝福のために与えたんですよ。この律法というこの枠の中にいる限り、私たちは自由が与えられてるんですよ。神のその善悪の基準の中にあって、その神の前に正しいとあり続ける限り、神は私たちに良くしてくれるんですよ。そして私たちが祝福を受けることができるんですよ。だから神はその善悪の基準というのを明らかにはっきりと示してくれてるわけですよ。じゃないと私たちが分かんないで罪を犯して、その気がついたら神の祝福を受け損ねてるってことがたくさんあって、その先に私たちが滅んでしまうかもしれないからです。だからはっきりと厳しいことを書いてくれてるんですよ。私たちの祝福のために。でも、イスラエルの民もそうでしたし、私もそうですけど、これ守れないんですよ、全部。守りたいのによ。守りたくなくて守らないのと、守りたいのに守れないのとは違いますけど。私も守りたいのに守れないんですよ。愛がなかったり、相手に対する。見て見ぬふりをしてしまったり。自分のその肉の欲求に負けて、その、情欲を持って異性を見たりするんですよ。一瞬でもね。そしたら、神のその祝福を受け損ねるんですよ。神との関係がその切れるから。 そして私は永遠に滅ぶんですよ。すべて死罪に当たるんですよ、私のその罪って。でも神は、私たちがそれを守れないということをご存知なんですよ。私たちのすべての罪をご存知なんですよ。そしてこのままだったら私たちがその死罪に当たって永遠に滅んでしまうというのをご存知がゆえに、私たちが滅んでしまわないように、私たちが滅ぶのを神願ってないんですよ。だから、ご自分の御子を一番大切にしている御子を私たちに与えてくださったんですよ。そして木にかけて呪われたものとしたんですよ。私たちが呪われないためにですよ。十字架にかけて、その神から見放されたんですよ。私たちが見放されないようにですよ。神はこの時に祝福を与えるために神との関係をその保ってね、イスラエルのために立法を与えました。でも今私たちには神との関係を築くために、それを保つために何が与えられているかというと、イエス・キリストが与えられているんですよ。イエス・キリストの家に、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは神との関係を続けていけるんですよ。キリストが十字架で血を流して、苦しんで死んでくださったがゆえに、私たちの罪は許されるんですよ。そこに留まり続けるのであれば、私たちがいかに不完全でも、私たちがいかに神に従いたいのに従えなかったとしても、その罪を神はそのイエス・キリストに負わして、もうその清算済みなんですよ。そしてそれを信じて、その神に対してそれ毎回毎回悔い改めて、その、許してくださいって。でも、本当にそれを従えるように、あなたに従えるように助けてくださいというふうに祈りながら、その前進していくことを神は励ましてくれてるわけですよ。神はこれほどまでに私を愛したんですよ。だから私たちも、もっと神の愛を知って、神を愛していきたいんですよ。そして神が願っておられることに、神を愛するとは、神の命令に従うことですだから。神に従っていきたいですよ。祝福のために神は立法を与えました。今はイエス・キリストを与えてくださいました。私たちを祝福するために、立法を守れない、神の基準に達することのできない、神の基準から思いっきり外れてしまう私のために、イエス・キリストを与えてくれたんですよ。祈ります。天の神の父さん、あなたの正しさや、あなたが永遠に変わらない方であること、また悪に一切妥協されない方であること、私たちはこの立法を学んでいく上で、そのずっと学んできています。であれば、私は本当にあなたの前に罪人であり、あなたの前に本当にその滅んでしまってもおかしくないものでした。であるにもかかわらず、あなたはこんな、そんな私を愛し、私が滅んでしまわないように、あなたが憐れんでくださって、あなたの一番大切にしてくださった、しておられる御子を惜しまずに、私のために十字架にかけて死ぬことを良しとして、呪われ、また見放される、見捨てられることを良しとしてくださったこと、本当にありがとうございます。お父さん、どうぞ、私たちがあなたのその与えてくださったイエス・キリスト、イエス・キリストにあるその救いをいつも保っていられますように、どうかお助けください。毎日の生活の中で、キリストの愛にとどまり、キリストのその言葉にとどまり続けて、キリストにつながり続けられますように、そのことを追求し続けられますように、どうか私たちをお助けください。毎日の生活の中であなたのことを思い起こせますように、あなたの願いを知ることができますように、そしてそこにあなたに従うことに、私たちの思いを、またその力も、またその時間も割くことができますように、あなたの愛をますます教えてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。